祈りします。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも力あるものも後に来るものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。天の父なる神様、あなたの御名を崇めます。本当に私たちは真実ではないものですが、神様は本当にいつも真実に私たちを愛し、誠実に私たちを導いてくださること、私たちがどんなに神の愛から離れてしまったように感じる時でも、神様の愛が本当に私たちが離れることがないことを覚えてありがとうございます。年の初めの主の日、私たちが聖書の御言葉から本当に教えられ導かれ、そして御言葉によって励まされ生かされる一年となりますように、どうぞ助けを与えてください。これからしばらく御言葉を学びます。どうぞ御霊が導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。新しい年が明けました。今週から3回にわたってローマ人への手紙の8章、特に28節を中心に、聖書の神は計画の神様ということと、そして私たちに対する神様のご計画、そして神を愛する人になるということをご一緒に考えて1年をスタートしたいと願っています。まずはじめに、聖書の神は計画の神様ということを今日ご一緒に見ていきたいと思います。聖書は私たちにこの誠の神様のことを計画の神として紹介をしています。創世記1章1節、はじめに神が天と地を創造した。創世記1章1節、はじめに神が天と地を創造した。創造したという言葉は、よく考えて計画を立てて作るということを表している言葉だと言われています。つまり聖書は、この世界は決して偶然にできたのではなくて、私たち一人一人は、またこの世界は知恵と知識と知恵に満ちた神様が、行き当たりばったりじゃなくて、きちっとした計画を立てて作ってくださったのだと教えているということです。はじめに神が天と地を創造した。今日から NHK で龍馬伝が始まりますが、幕末の話が始まりますよね。今回新島城は多分絡んでこないんだと思いますけども、幕末の時代に中国の船に乗ってアメリカに密航した新島城は、そのアメリカに着くまでの間、その船底で、一冊の中国語の、漢訳の聖書に出会うわけですよね。当時五禁制である聖書を、そういう自由な立場になったので、開いてみます。一番初めに、初めに神が天と地を創造したと書かれていた。彼はそれを読んだ時に衝撃を受けて、自分は八百万の神しか知らなかったけれど、この聖書という本はこの天地を作った神がいると教えているんだ。彼は貪るようにして聖書を読んで、教会に行き、そして洗礼を受け、クリスチャンになって、そして神学校で勉強して日本に戻ってきて同志社大学を設立したわけですよね。はじめに神が天と地を創造した。神様はこの天地の作り主だ。じゃあその神様がどんな計画を私たちに、この世界に立てていらっしゃるんでしょうか。今日そのことを、大きく簡単に4つのことを聖書を通して、読んでみたいと思います。1つは、この神様の計画は永遠の計画だと聖書は教えているということですね。旧約聖書詩編33編の11節です。旧約聖書33編の11節を見ると、そこにこのように書かれています。旧約聖書33編の11節、主の計りごとは常しえに立ち、御心の計画は世々に至る。主の計りごとは常しえに立ち、御心の計画は世々に至るとあります。私たちは残念ながら 来年の今日のことを見通すことはなかなかできないですね。このまま来年も自分の例えば健康とかいろんなことが今のまま続くのか、それともいろんな変化が起こってきているのか、まあ、私たちはこの来年のことすら、まあ聖書中に言えば明日のことも実は見通すことができないですね。でも神様は私たちの一生どころか、この世界の始めから終わりまで、まあ、それどころかもう私たちがもう本当に理解できない永遠っていうの世界を見通されて、ご自分の計画を立てて、そしてそれを進めていらっしゃるんだ。で、私たちはそのような神様の、まあ、懐で生かされているんだと言うんですね。私たちはそのようなこの永遠のスケールを持ってこの世界を見て、そして支配してくださっている神様の懐で生かされているんだ。まあ、そんな中でも私たちはこのため息をつくことがあったり、いろんなことのある一年でしょう。でもローマ人の手紙の8章の26節から27節でパウロはイエス・キリストを信じた時の御霊の働きをこういうふうに言うんですね。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなししてくださいます。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。クリスチャン生活は、一人で頑張る生活ではない。イエス・キリストを信じた時に、まあ、聖書流に言うならば父なる神様が、そしてイエス・キリストがこの御霊なる神様が私たちと共にいてくださる。そしてイエス・キリストを信じた時に私たちのうちに来てくださった御霊が弱い私たちをいつもきちっと受け止めてくださって、私たちのために取りなしをしてくださる。取りなすって言葉は、援助のために隣にいて、ある意味で手を握って励ましたり一緒に何かをしてくれる人っていう意味があるんですよね。援助のために隣にいて、いつも隣にいて、そして私たちを手を握り、ある時には手を、ね、振って大丈夫だと言ってくれ、ある時にはさあ一緒に行こうと言ってくれ、ある時には私たちの手を取って私たちの足りないところを助けてくれる。で、そのようなお方が私たちと共におられる。私たちは永遠の神様の懐に生かされていると聖書は言っています。さらに神様はご自分の計画を忠実に実行されるお方だと聖書は言います。旧約聖書ヨブ記42章の2節、旧約聖書のヨブ記の42章の2節にこのように、1節2節にこのように書いています。旧約聖書ヨブ記42章1節2節にこうあります。あなたにはすべてのこと、あなたにはすべてができること、あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りました。あなたにはすべてができること、あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りましたと書いてあります。神様にはどんなことも成し遂げることができる。まあ、私たちはしばしばですね、この大きな計画をぶち上げたり、こう大きなことを言って、実質が伴わなかったり、力が伴わなくて、できなくてうろたえてしまったりですね、一生懸命こう自己弁護したり言い訳したりすることはあるんですが、神様はすべてができる、そしてどんな計画も成し遂げることができる。さらに旧約聖書のイザヤ書の25章の11節を見ると、聖書はこういうふうに言います。旧約聖書イザヤ書の25章の1節ですね。旧約聖書イザヤ書25章1節、主よ、あなたは私の神、私はあなたを崇め、あなたの皆を褒めたたえます。あなたは遠い昔からの不思議なご計画を誠に忠実に成し遂げられました。主よ、あなたは私の神、私はあなたを崇め、あなたの皆を褒めたたえます。 あなたは遠い昔からの不思議なご計画を誠に忠実に成し遂げられました。神様はご自分の計画を忠実に成し遂げてください。それをきちっと責任を持ってしてください。私たち一人一人に対する計画を神様は最後まで成し遂げてくださるってですね、詩編の138編の、今読んでいて思い出しましたが、まあ、私の二子先輩の、ある牧師が、大好きな聖句を今、思い出しました。詩編138編の、8節、まあ、そこにこういう聖句がありますね。詩編138編の8節、主は私に関わるすべてのことを成し遂げてくださいます。主よ、あなたの恵みは常しえにあります。あなたの御手の技を捨てないでください。主は私に関わるすべてのことを成し遂げてくださいます。もう一つ、ピリピ人への手紙の一章、そこでもパウロは、今度はパウロはこう言います。一章の六節、ピリピ人への手紙の一章の六節、そこにこう書いてあります。ピリピ一章六節、あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。神様は、私たちがイエス・キリストを信じたときに、私たちのうちに神様の働き、良い働きを始めてくださいました。その働きを神様が、イエス様が来るときまでに必ず完成させてくださると言うんです。さらに3つ目に、神様のご計画は私たちの思いをはるかに超えたご計画です。神様のご計画は私たちの思いをはるかに超えたご計画です。旧約聖書イザヤ書55章8節から11節までを読みます。旧約聖書イザヤ書55章8節から11節、旧約聖書イザヤ書55章8節から11節、私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の御告げ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も、虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる、って書いてあるんですね。神様のご計画は、私たちの思いや私たちの道よりもはるかに高いんだ。まあ、大学生の時に、大学4年の時に、いろいろとこう思い患ったことがありました。まあ、進路もどうするか、もうネタバレしてるから構わないんですが、失恋もしてですね、なんかちょっと教会の奉仕がちょっと手に、まあ、やってたんですけど、なんか心にあらずになってですね、そういう時期が私にもありました。で、そんな時にこのイザヤ書の55章を読んだ、ね、この言葉を読みました。その時に私が最初に思った思いは、神様冷てえよなって思ったんです。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるのだ。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方よりも高い、っていうことを読んで、なんか私はこう自分が見捨てられたんじゃないんですけど、なんかこう冷たい感じを覚えたんですね。それ神様は悪いんじゃない、まあ、私の問題だったわけですけども、 でそんな中で、まあ、大学時代ですね、ちょうどそれがあの夏前ぐらいで、そして松原湖のキャンプで約1ヶ月ですね、ずっとこう奉仕をしてたんですね。で帰ってきて、まあ、その夏にみんなが就職活動してる頃にキャンプ行っちゃってですね、帰ってこないで、帰ってきてからですね、うちの親とですね、親戚のおじさんとおばさんで、まあ、私を非常に心配をしてくれて、ある意味で非常に口うるさく言ってくれた、特におじおばから、お前どうすんだこれから、ってね、こう散々言われてですね、私も困っちゃってですね、どうしたらいいんだろう、まあ、献身をするってことは、いつかは神様に仕えるために献身するってことは、決めてましたけど、それ以前の問題で、俺は本当にこれからどうやって生きていったらいいんだろうって悩んでですね、どうしたらいいだろうと思ったときに、まあ、ちょうど教会の青年たちが集まってですね、1週間の断食祈祷会に行くっていう話があったんですね。で普段だったら私はそういうことには乗らないんですね。1週間飯食わないなんて考えたくないので乗らないんですが、まあ、そういう状況だったんですね。わらをも使うも思いで、一つ返事で行くって言っちゃったんです。ところが、まあ、親にそう言うと、やっぱりそれはちょっといくらなんでも断食をするなんて絶対反対されるので、まあ、一応1週間のお祈り会に行くということで親に話して、で行きました。で他の教会の方が持っている、七里ヶ浜にあるですね、その別荘を借りて、牧師も一緒にいてですね、まあ、他の、教会の先生もこう合流したりして、まあ、十数人でこう断食祈祷会を一週間やったんですね。で、ご飯食べませんからね、何やるかというと1時間聖書の話聞くんですね。そうすると1時間みんなでお祈りするんですね。で1時間今度一人でお祈りするんですね。で1時間か2時間今度ちょっとこう、まあ、休むわけです。でその後繰り返し1週間で、まあ、他に行くところがないんで七里ヶ浜に行って、この七里ヶ浜 の砂浜で自分でお祈りするときにですね、膝小僧を抱えてこう見てるわけですよ。そうするとその夏の七里ヶ浜なんてアビックたくさんいるんですよね。でそういう中で、俺は一体何をしてるんだと思いながら、俺は本当にこれからどうしていったらいいんだろうって、神様としか言えなかった、その時、ね。みんなと一緒にお祈りするときは一応格好つけてお祈りするんですけども、一人になると神様としかね、こう言えなかった。でそんな中で私は最後の日だったでしょうか、前の日だったでしょうか、ちょっと覚えてないんですけども、まあ、ちょうどこのいろんな先生の子、まあ、来てる牧師もメッセージをしてくれたり、まあ、来てる先生たちも3人ぐらいだったんで、ずっと説教したら大変なので、先生たちがこうおすすめの他の先生のこう説教のテープとかですね、こう聞いたりやってたわけですよ。で放蕩息子の例えを聞きました。放蕩息子の例えを聞きました。その時にその放蕩息子の例えを話したこの説教者がある一言言ったんです。神様は良い神様と言ったんです。神様はその放蕩息子のことを待っていて、そして息子をいつまでも見捨てないで、自分からある意味で探しに来て待っていて、そして息子が雇い人の人にしてくださいっていうのを遮って、むしろそれどころか、私はあなたのことを愛してるよ、あなたは私の子供だよって、もう一回あなたは私の子供なんだよ、心配することないよって言ってくれた神様は、もういつでもどんな時でも良い神様だって言われたんですね。なんかその時に私のモヤモヤが吹っ飛んだことを覚えてます。その後でもう一回イザヤ書の55章を読みました。私の印象はだいぶ変わりました。ああ、神様は私が思っているよりももっと良いお方で、私が思っているよりもなんか冷たい道じゃなくて、私のために本当に一番良いベストの道をちゃんと備えてくださっているんだ。それがローマ人の手紙の8章の28節ですよね。その時にもこの聖書の言葉も、惹かれた、説教の中で惹かれた言葉でした。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。 益っていう言葉は私たちにとって一番良いこと、私たちがせいぜい考えられるのは A よりも B の方がまあマシっていうことは考えられますけども、自分にとっても、教会にとっても、例えばいろんなことにとって一番良いことってやっぱりなかなか考えることはできないですね。でも神様は私たちよりもはるかに高い思いを持ってくださって、そして私たちの生涯にベストの計画を、益をしてくださる、その時そのことはって思うことがあります。でも後になってみたら、あ、やっぱり神様はベストしてくれたんだって言える、そのような、神様の愛の中に私たちは生かされてるんだというんですね。コリント人の第一の手紙2章9節、パウロはここでこう言います。まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。さらに4つ目に、神様はの計画にはゴールがあります。黙示録22章20節、これらのことを明かしする方がこう言われる、しかり私はすぐに来る、アーメン、主イエスよ、来てください。これらのことを明かしする方がこう言われる、しかり私はすぐに来る、アーメン、主イエスよ、来てください。イエス・キリストがやがて戻って来られる、そしてこの罪の矛盾に満ちた世界を滅ぼして新しい天と地、天の御国を作ってくださって、イエス・キリストを信じる私たちをそこに迎え入れてくださる。その時私たちももう死と罪の影響のない新しい命に生かされて、もう自分の矛盾を抱えてですね、自分のこの問題を抱えて苦しむことがない、病を抱えて悲しむことがない、家族との死という別れを経験して痛むことがない、永遠の天の御国に私たちが迎えられる。神様はそのようにご計画のゴールをきちっと用意をしてくださっている。私たちはそんな懐の本当に深い神様の恵みの中でこの一年も生かされる。私たちはそのことをこの一年も覚えて歩んでいけたら本当に幸いだと思います。お祈りをして終わります。神を愛する人々、すなわちそのご計画に、神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。天の父なる神様、あなたの御言葉を覚えてありがとうございます。神様がこの矛盾に満ちた世の中で、また何よりも矛盾に満ちた自分自身を抱えながら生きている私たちを本当に憐れんでくださって、御子イエス様を送ってくださいました。今日聖書通読でも創世記の神の民の何ともずる賢い、また本当に悲しい出来事をやりましたが、私たちは本当に神様を信じても、私たちの中にさまざまな問題があります。でもイエス様がそんな私たちの矛盾を全部引き受けて十字架にかかって死んでくださいました。私たちの罪の問題の解決の道を開いてくださいました。またいつか迎えなければいけない肉体の死の問題にもイエス様は復活をして道を開いてくださいました。イエス様を信じる者には永遠の命が与えられて、天国に場所が備えられていることを覚えてありがとうございます。この一年私たちも楽しい時、順調な時もあるとともに、悪戦苦闘する時、意気消沈する時もあると思います。でも神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますと、この聖書の言葉に励まされて、 そして本当に神様がご自分の計画を愛を持って忍耐深く進めてくださっていることを本当に私たちが覚えて励まされて歩むものとしてください。私たちが一人で生きるのではなく、イエス様を信じたときに私たちのうちに神様の代表として住んでいてくださる御霊なる神様の助けと、そして励ましと取りなしを信じて歩ませてください。感謝してイエス様によってお祈りします。アーメン。